ファーストサマーウイカです。菅田将暉さんお疲れ様でした。大迷惑かかっててテンション上がりました。ありがとうございます。いや、私ね、今日なんだかんだで、もう半日ぐらいずっとここにおるんですよ。いろんなね、取材とかさせていただいて、ちょっとこの、まだ、詳しくは言えないんですけれども、かの某有名雑誌のラジオ特集がね、また企画であるということで、すごい、またもやラジオ特集で、お呼びいただいて、お声掛けいただいて、嬉しい。もう本当に、ポケベル鳴らしてもらって、ちょっと、ミューコミのベッドインが入ってるよ。そのまま、D。もうモード入ってもうてるよ、ベッドインのね。そう、とあるレジェンドと、そのラジオ企画で対談させていただいたんですけれども、本当に今ここで言うとみんな多分すごい喜んでくれるような、本当誰しもが知るレジェンドと対談させてもらったんですけど、まあこの私が1割ぐらいしか喋れなかったんですよね。もちろん聞き手に徹するとかじゃなくて対談やから、お互いこう話し合っていろんなね話題こう盛り上がっていろんなとこ脱線したりとかしつつ盛り上がりたいなと思ってたわけですよ。いくらレジェンドとはいえ、私のラジオもやりつつ、まあね、まあ簡単に言うとまあレジェンドっていうわけだから、まあ新旧のね、ラジオ談義みたいなしよう思ったんですけど、もう寸分たりともその隙をくれなかったね。すごい。私が喋り、祈ってして喋り出そうと思う時にもう0コマ何秒でカッと入ってきて、あれって逆にちょっと、なんて言うんですか、体力奪われるっていうか、こう、そう、カウンターできないっていう、ボコボコにもう、サンドバッグ状態よ。面白いしね。いや、すごかったなぁ。ぜひね、これ、まあ、対談とか、まあ、その雑誌ももちろんなんですけど、ちょっと新しい形で多分リリースされるんで、これぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、さらにね、その後、私がオフィシャルアンバサダーに就任させていただいた SDGs プロジェクトの、ポッドキャストの番組の収録があったんですよ。こちらもね、国連の広報の方と、お話しさせていただいて、まあ、SDGs のね、まあ、17の項目っていうところをね、一個一個勉強していこうっていう、まあ、真面目だけれども、簡単にというかみんながわかるようにね、すごく丁寧に説明してくださって、まあ、そのお手伝いをするような形で収録させてもらいました。こちらもね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。そして、今週末には、あれが、ついに、あれがあります。今週12日金曜日夜9時から生放送のテレビ朝日ミュージックステーションへの出演が決まりました。ああ SE までつけていただいてありがとうございます。嬉しいよね、本当に。うん、ちょっともう言葉を失うぐらい、いやー嬉しいですよ。ごめんね、もちろんちょっと信じられなかったですよ。まあ夢では、あった。もう簡単に夢ですなんていうのが逆に言えてしまうぐらいすごく遠いところにあったというか、いや、出れたらいいなとか、まあ出たいよねみたいなニュアンスというよりかは、いや、出たいっすねってこう、言えるぐらい遠くにあった。なんか、ね、タモさんのことを、まあみんなタモさんって言うけど、タモリって言うじゃない。それは遠い存在だから。それと同じぐらい。やっぱ M ステは、憧れだったし、ね、ビスに入って、こう、まあ、音楽ね、始めさせてもらって、そっからやっぱりこう、どこか出たいな、出れたらいいな、とか、メンバーのみんな連れて行って、ファンのみんな、多分きっと喜んでくれるやろうから、行きたいなと思ってずっと、ね、初めて7、8年ぐらいですか ?7、8年ずっと夢見てましたけど、まあね、本当はミスとかビリーアイドルで行きたかった気持ちあったけれども、てか行きたかったけど、それが叶わなくて、で、まさかね、ソロで、まあ音楽ね、最初解散してからやると思ってなかったから、いやー、本当にこれ決まって嬉しいし、ずっと応援してくれてた人にね、それを、まあね、生放送やから、大きいミスするかもしれへん、わかれへんよ。しないように頑張るけど、なんかみんなに一つのね、形としてそこ見せることができて、ね、私、ファンの人にたくさんいただいてるけど、いろんな力もらってるけど、返してあげることって、ね、なんかそういうことをやり続けたり、見せていって、 楽しいことをね、なんか渡していくことでしかお返しできないから、それがこういう形でね、できてすっごい嬉しいなと思います。それをね、本当に大切に作ってくれた安倍真央さんが、丁寧に丁寧に織り込んで書いてくれたカメレオンでいけるっていうのも、すごく嬉しいなと思うし、たくさんの人に聞いてほしいなと思います。でね、ずっとこのラジオでも言うてたね、タモリさんにお会いできてないのよ、ビッグ3で言うと、もうね、たけしさん、さんまさんはお会いできて、タモリさんどうやったらお会いできるやろうと思って、一応ね、ストリップ行ったりとか、なんかこうちょっとこうタモリくえ、なんかアダルトビデオの鑑賞の仕方とか、なんか自分なりのそうタモリさん対策、傾向と対策っていうかタモリクラブ対策完全にそこをなんか知り合いのね、コムアイとかが出てた時にストリップの紙をシュッて投げてこうクルクルクルクルクルって巻くやつとかをあんのやってたから、あ、なるほど、そういうところが語れるようになるといいのか、タンバリンの鳴らし方とかみたいなことすごい勉強したつもりだったんですけど、まさかね、Mステでお会いできるとは。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよね。ただね、生放送がそんなゆっくりお話する時間とかね、ないと思いますし、逆に、あんましょうもないこと聞けないでしょ。あんまトークね、そうそう、フリートークやって、なんか怒られた人、並びにいるでしょ。なんか、D 松。なんか、尺以上のこと喋って、なんかちょっと怒られたみたいな話聞いたことあるから、配曲言ってくださいとか言って。まあそうならないように、自分は。まあちょっとね、まだわかりませんけれども、ちょっと緊張しますけどね。生タモさんっていうだけで緊張しますけど。いや、嬉しいですね。本当に。ティッシュね。楽屋で、その参加と出演した方しかもらえないという M ステティッシュですか。あれだって、おかんから LINE 来たもんね。ティッシュもらっといてやーって。それ発表あってすぐ第一声がそれなんと思って。いやー、まあみんな、やっぱそれをね、みんな知ってるぐらい、おかんでも知ってるぐらい有名なティッシュを、じゃあ、もらってきて、みんなにしこりティッシュとして1枚ずつ、じゃあ、視聴者サービスしますか？メール送ってくれた人に1枚、こう、ペラであげましょうかね、Mステティッシュ。これ、絶対しこったかと、絶対あかんぞって言って送るわ。うん、1枚だと少ないですか。1枚だと足りないって人もいるよね。そうか、そうか。一枚をこう、薄くペロって、じゃあ裂いて、あげたいと思います。たくさんの人にね。はい。そして、その M ステ出演に先駆けて、今夜、ついに、カメレオンのフルコーラスを初解禁します。ね、いつも途中でね、じらしで、ああ、やっと気持ちよくなってきたのに、っていうところでね、こう絞りかけてしまってました。もう根元ぐーっと押さえた状態だったと思いますけれども、今日は思う存分出し切っていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。本日2月8日は、鶏の日だそうです。2と8で2ですね。はい。なんか、鳥貴族さんとかも何かやってるんじゃないでしょうか。わかりませんけどね。鶏といえばですね、まあ皆さんご存知、卵が先か、鶏が先かという有名な言葉ありますよね。どっちが先に始まったんかわかれへんな、みたいなね、時に使いますけれども、この疑問なんと、調べたところによると、2000年以上も前から、割と真剣にずーっと議論されてるらしいんですよね。まだ分かれへんってこと？すごくない？この人間が今のサイエンスをもってしてでも、究明できてないという、すごいことですよね。まあ、もう永遠の謎ということで、それにちなんで本日のメールテーマは、ずっと疑問に思っていることです。あるよね、意外とね。このラジオもね、インテリジェンスラジオということで、G スポットの G って何？みたいな。まあ、ずっと疑問に思ってて何気なく言ってたけど、この G は何の G？ みたいな。でね。まあ、解明されてきました。結局、覚えていません、今。G 何やったかなってなってます。結局、おや、覚えろ。せっかくみんな教えてくれたんやからね。まあ、みたいな感じでずっと疑問に思っていること。私は疑問に思っていること意外と、ググって、ああ、なるほどね。 って思うんですけど、すぐ消える、びっくりする。ただしょうもないエロ用語とかだけ覚えていくよね。やっぱなんででしょうね。そういうエロ用語だけ残っていく脳みそってどこが司ってんの？前頭葉、海馬、何わからないけど、海馬がエロ用語だけスペースめっちゃ広いの？刻まれていくの？いや、謎です。そんな感じでずっと疑問に思っていること。それこそ、なんで人の名前とか覚えられないのにエロ用語を覚えれるんでしょうっていうのは疑問ですよね。まあ、そんな感じで、どんなしょうもないことでも構いませんから、あなたがずっと疑問に思っていることをぜひ送ってください。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャーでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。本日もドテジャージ着てお送りしてますよ。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、ぜひそこからもダウンロードしてください。ミクチャでもお楽しみくださいね。それでは今夜の一曲はこちら、リンドバーグで Believe in Love。 お送りした曲はリンドバーグで Believe in Love でした。さてここでお知らせです。来週は日本放送スペシャルウィークということで、2月15日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロでは、この方々を特別ゲストにお迎えします。久保光郎さんと能町みね子さんです。あ、これがオープニングテーマだったんですね。ゼロ時代の2部の時の、わー、いやー、2012年4月から2015年9月までオールナイトニッポンを担当されていらっしゃった大先輩のお二方でございますね。その当時のお話もね、たくさん聞けたらいいなと思ってますので、今聞いてる方の中で当時もリスナーだったよという方は、ぜひね、番組の印象的な回だったりとか、このコーナーのこれめっちゃ盛り上がってんとか、これ結構バズったよなとか、何でもいいので、ぜひエピソードを来週メールで送ってください。実はね、早速いつ来てます。ラジオネームない方ですけれども、久保のお待ちオールナイトニッポンゼロでは、エア旦那という架空の旦那を愚痴りながら幸せマウントをするコーナーがあったんですが、そこから派生してあるリスナーがエア大阪ヤリマンという壮大なシリーズを生み出したのが記憶に残っています。あのメールをウイカさんに読み上げてほしい。一夜限りのエア大阪ヤリマン復活希望。もうタイトルだけで面白いね。エア大阪ヤリマン。エアってことは、ま、基本存在しないものに対して妄想で、なんかストーリーがあるということですよね。エア旦那も面白いし、それを愚痴るんでしょ。いわゆるなんか、レリコミみたいな感じやし、エア大阪ヤリマンっていうのは、大阪ヤリマンとして話すのか、ちょっとここ分からないですね。実体験あった方にぜひ状況を教えてほしいですね。そしてやりたいですよね。やれたらね。という感じで、ぜひこういうのがあったよっていうのを教えてほしいと思います。あと、お二人への質問ね。久しぶりにラジオでやりたりする方もいらっしゃると思いますんで、懸命に質問。まあ、お二人への質問とか、久保の町のお二人に質問とか書いて送ってください。すごく楽しみですよね。いや、絶対、この、ウィークオールナイトニッポンゼロのコーナーもハマりそうなやつあるじゃないですか。一緒にやれるのも楽しみですね。ぜひ、久保光郎さんと能町みね子さんをお迎えしてお送りする、来週2月15日月曜日深夜3時からの、ファーストサマーウィークのオールナイトニッポンゼロ。ぜひ、お楽しみに。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。神奈川県のミクロミッツァさん。ウイカさん、 M ステ出演おめでとうございます。タモリさん相手に、私は土手が高いんですとトークしているウイカさんを楽しみにしています。誰が言うか、生の テレ朝六本木で土手の話を有楽町の深夜3時だから言えるのよ。六本木の夜9時は無理よ、無理。土手の説明を絶対アナウンサーさんから聞かれるでしょ。土手というのはってあのすごい純朴なあの潤んだ目で聞かれるよ。タモさんは多分すぐ分かってくれるよ。おって多分身を乗り出してこう、うん、土手がほう何センチってねただね、土手もね最近分かったんですけど、森を整えるとね、芝なんでもいいんだけど、まあ、芝を整えるとね、若干土手減るね、あれ。やっぱ、あれ、傘で持ってるとこあるから、毛量で何センチかやっぱかさ増してるから、例えば夏場とかさ、そういうちょっと際どいね、こう、服着なきゃいけない時とかあったとした場合とか、あと、こう、エステとか行く時にさ、謎の紙パンツみたいなの履くじゃない？あれの時にやっぱさ、脇から歯見せたらさ、ちょっと恥ずかしいから、整えたりすると、やっぱ土手がおとなしくなっちゃうのね。するとなんか自分のこう、なんて言うんだろうな、一番のアイデンティティを失うような気がして、そこがいつも葛藤してるよね。知らんし。なんか、はぁじゃーって。知らんわ。埼玉県のミートパイさん。ウイカさんと同じ日の M ステにマカロニ鉛筆が出ます。そうなんです。イエーイ。なので、去年の夏、メールが読まれなかったという愚痴を延々としてください。タモリさん、そっちのけでラジオの話をして、M ステファンを置いてけぼりにしましょう。なんで初登場の M ステで M ステファンを置いてけぼりにせなあかんねん。まあ、すごい、ハート強い人やと思われるでしょうけど、全然根に持ってないです。なんなら名前はちょっと出してくれたでしょ？メールは読まれてないです。ただメールが読まれなかったのは別に本人のせいでもなく、まあ、メールをね、こう選ぶ人のせいでもなく、時間とかやっぱ単発はないのよ。本当にメール読めないから、逆にその中で私のメールを読んで、他の人がね、送ったメールを読めなくって、なんか反感買うぐらいやったら全然読まなくていい。なんであの子のメール読んだのにってやっぱ思われるし、私だったら思うし。何芸能人が何なんかそういう同業のなんかそう権力使って読まれてるみたいな、やっぱ腹立つよね。それがないなかったから逆に良かったですよ。冷やかしで、冷やかしじゃないですけどね、真剣に送ったんですけど。だからね、嬉しいですよね。ご挨拶をしに行きたいと思います。嬉しいです。緊張しちゃうね、前で歌うなんてね。新しいアルバムめちゃめちゃ良かったですよ。本当にマカロニ鉛筆さんのぜひ聞いてくださいね。ラジオネーム千葉小僧さん。ウイカさん、金曜日までに髪を切ってタモリさんからあの名フレーズを引き出しちゃいましょう。いや、初めて会うねんって。勘切ろうが切らまいが一緒やねんって。それこそ、まあ、ツルツルの坊主で言ったら髪切ったって多分言ってくれるわ。あったはずやろうかなと思うって。 MV とか多分流れたらね、言ってくれると思うけど、そんな勇気ないわ。いや、どうする。一世一代の、まあ、初 M ステ、まあ、初っていうのはもう一生に一度ですよ。ここで引き出すか否か。いやー、賭けやね。どうしようかな。そもそも言ってくれるのかしら、 M ステで。全員に言わな、そんな毎回メンズなんかな。だいたい髪切ってくるやろ、あれ舞台の時。そやね。いやー、でもなんかね、タモさん武士みたいなの聞けるといいですよね。ラジオネームカッチーさん。レジェンド、わかりました。加藤隆さんですね。そりゃ話もほとんど隆さん主導なので仕方ありません。隆さんは潮吹きはもちろんですが、ナンパ術がとてもうまいんですから、加藤隆さんとのワイダン、楽しみにしています。レジェン。なんでやねんと言い切れない何か。いや、言えないんですけど、これが、このぬるっとした感じ、ちょっとそのうちわかるんじゃないかなとは思いますけど、ゴールドフィンガーですか。ゴールドフィンガーではないです。タカさんでもお会いしたことあって、なんだっけな、アベマかな、何かの番組でご一緒させていただいた時に、他のメンバーとかは全然加藤タカさん、そのまあ、ピントも来てないというか、まあ、知らなかったんですけど、グループの時にね。ほんで私はやっぱレジェンドやったから、もう嬉しいなって楽屋行って、すいません、お写真いいですかって言ったら、もうなんもう寸分の曇りもなく、滑らかに腕ガッて肩に回してきたね。で、グッて引き寄せたね。 さすが黄金の指と思ったね。もうグッて、だからもうあれ入ってたね、多分。そのグッてなった瞬間にもう入ってたね、あれは。すごかった。あんなスムーズに入れる人初めてってやつですよね。素晴らしかったです。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。対談相手、おしゃべりする隙を与えないレジェンドでピンときました。日本陸上界のレジェンドで黙っている時間の方が少ないほど喋り続けている人。そう、松野明美さんですね。
確かに。
で、まあ、大バズりした女子メンタルでご一緒させていただきました。確かに、松野さんってね、もちろん声とかも印象的だし、面白いんですけど、喋ってない時も若干やかましさがあって、それが一番感動しました。喋ってないんですよ。なんか、ってこう、話聞いてる時も、喋ってる人よりなんか物言うてる感じがあったんですよね。すごかったですよ。やっぱり、だから天才というのはこういう人のことを言うんだっていうふうに思いましたけどね。やっぱ、天才へのコンプレックスってありませんか？これもずっと疑問に思ってることなんですけどね。どうやったら天才になれるのか、もう生まれ落ちた瞬間に決まっているのかっていうことをやっぱこう夜な夜な考える時っていうのはあります。うん。私の中の天才の定義というのは、みんなそれぞれあると思うんですけど、私の思う天才の定義はですよ、私目線からは、物を作れる人はやっぱり天才だなと思うんですよね。私、絵も描けないですし、音楽も作れないです。まあ、歌詞書くことはありますけど、その、湧き上がる感情で、あ、ここに一曲が書けるみたいな、スラスラスラみたいなこともなければ、ポエムを書き溜めるようなこともないし、なんかギターをポロポロと。まあ、ギター、コード弾きぐらいだとできるんですけど、それもなんか、別に曲にしたこともないし、なんかこう創作アートとかにも限らず、何にしてもなんかものを作るという作業がそんなに自ら湧き出てくることがなくってね、それがやっぱりできて、なんかちょっと恥ずかしい気持ちがどっかにあるんでしょうね。それがなくって、逆に見てほしいとか、これいいでしょ、最高なんですよって言える感覚っていうのが本当本当に心底羨ましい。代わりにね、何かを評論したりとか分析したりとか、こう見たもの、感じたことを言語化して伝えることというのは得意で、昔から小論文とかね、そういう論文みたいなことは得意だったんですけど、いかんせんその創作できる人は天才やし、それが好きになる未来が見えないというか、どうやったらそこに行けんやろなぁと日々悶々とするんですけど、ただなんか一筋の光が見えるのは、おじいちゃんおばあちゃんになったら急になんか水彩が習う人いません？なんか陶芸とか、まあもちろん時間ができてね、趣味の時間が取れるってなっていろいろ始めると思うんですけど、今までうちのおじいちゃんもそうだったんですけど、全然興味なかった。しかもね、こう硬い職業についてたんですよ、おじいちゃんは。で、なんかそういう、もうアートとか全然縁遠かったのに、退職した後、絵描いて、毎日河川敷とか行って水墨画っていう、水墨画じゃないか、水彩画か、水彩画みたいなやって、で、家にこう飾っててね、自分の部屋とかに。そんなおじいちゃんじゃなかったのに。なんかそういう時がいつか来るんかもしれんと思うと、まあいつか私も天才になる日が来るかなってね。クリーピー兄さんはね、かつて昔天才だったって歌を歌ってますけど、私はまあいつか天才になる日が来るのかなっていうふうに、まあ私の中の天才ですよ、他の人の天才の理論は別に置いといて、なんかそういうことを考えたりして、まあ自分も0から1にすることはできないかもしれないけど、1を100にして、それをこうみんなに楽しんでもらうことができたらなと思って、やっぱり一番好きな音楽やりたいなと思ってさせてもらったのが、今回のソロデビューなんですけど、ね、今日怒涛に情報が出てきました。なんと、ティザーサイトがオープンしまして、こちらから今からお知らせするやつ全部見に行ってもらえるんですけど、まず、モーリーマンが、ミャーモリ氏がめちゃめちゃかっこいいって言ってくれました。アーシャ、2D のアーシャがまず今日出たんですけど、それ先週に実は 3D のアーシャが公開になってて、くるくるくるくるって回る 最新なんか古いんか分かれへん、あの謎の。ぐるぐるぐるぐるぐるって回ってる。あれでも撮るのすごいんですよ。もう360度、もう四方八方にカメラがバーって置いてあって、撮りまーさんに一パシャって撮って、いっぺんに写真撮るわけです。ガシッって。で、撮った写真がパソコンにブーって出てきて、いろんな角度の私が写ってて、それを多分こう、立体的に貼っつけるようなイメージで多分 3D を撮ってるんですね。多分あれをあのままフィギュアに多分することもできるし、で、今回は 3D でアーシャ発表するやつおれへんやろって。で、しかもそれを自負動画にしてぐるぐるってます。どれだけの媒体が自負動画に対応しているのか。多分ツイッターぐらいなのではないかっていう。インスタも自負動画ね、上げれなかったし、だから動画に一回変換して上げ直すみたいな作業しましたけど、だからね、雑誌ではもちろんね、自負動画は無理だし、テレビであれをくるくるって紹介してくれる人が、ところがあるかどうかはちょっとわからない。使いどころわからないですが、それもティザーサイト開いた瞬間にね、見ることができますし、あと 2D の念のため、2D のアーシャも作りました。それをめっちゃ褒めてくれました、宮森氏が。どうかっこよかったか聞いていい？どうかっこよかった？褒めて！そこはちょっと何が一番かっこよかった？
電車で、の中でね、うん、スマホで見たんですけど。
見てくれたんですか？はい。
ちょっと声出るぐらい。
声出るぐらいかっこよかった。いただきました。ちなみにどういう声出たか聞いてもいいですか？
お
おぐらいの、おお嬉しいですね。なんか巷ではジョジョっぽいとかジョジョ立ちっぽいとか、なんかそういう風に聞いて嬉しいなって。あとなんかカメレオンっていうタイトルにちなんでね、まあ、ちなんでじゃないんです、普通になんかかっこいい髪型したいなと思って思い浮かんだのが、まあリーゼント風だったんですけれども、カメレオンっていう漫画あるらしくて、それがなんかリーゼントのいわゆるまあやんちゃ系の漫画なんですかね、リーゼントで、それやと思われて、まあ、それもたまたまやったんですけどね、そういう感じのかっこいいアーシャが公開されて、かつ、ジャケットも公開されました、カメレオンの。今回ね、CD が版としては出ないんです。デジタル配信という形でのリリースなので、版にはなってないんですけれども、例えば、Apple Music とか Spotify とかそういうところで、ブンって出てくるジャケットですね。それが公開になりました。それは木の上にしゃがんでおります。そして、ついに作っていただきました YouTube チャンネルも開設しました。まだ登録者数とか少ないですしね、多分上がってる動画は、カメレオンの30秒バージョンが公開になっているので、フル尺はね、またそのうち出ると思うんですけれど、まず30秒バージョンを見ていただいて、この間バズリズムでもね、流れましたけれども、YouTube チャンネル開設っていうとなんかいっぱい動画やりそうですけど、やらないと思います、今のところは。一応音楽、音楽をメインに出していこうかなとは思っているんですけど。で、ね、今ちょっと話に出ました、バズリズム2の2月期のオープニングテーマになりまして、毎週ね、オープニングのところで30秒バージョンの MV もがっつり流れますんで、そちらもぜひね、見てください。で、カメレオンの iTunes、カメレオンを iTunes で予約注文をした方を対象とした、まあ、キャンペーンとかもね、始まります。今週の金曜日からスタートするので、まあ、詳細まだ出てないので後日発表ですけれども、iTunes でちょっと一足先に予約してくれた方には、なんと特別な、はい、特典というか、はい、対象としたキャンペーンが始まります。こちらはね、ちょっと、かなり楽しみにしていただけるようなものにしました。まあちょっと MV の話とかもね、いっぱいしたいんだけれども、まだ公開されてないからまた公開したら話したいし、そうですね。まあ曲の話とかもね、まだできてないけど、聞きたいですか今日。別にいいですか、アーティストラジオすぎる今日ちょっと。振りすぎてる？モード入りすぎてる？いや、ちょっと、入れ込もう思ってはやっぱ思いが強すぎてこうなっちゃうよね。ちょっとお知らせが続いてしまったんですけど、まあでも今回阿部真央さんが作詞作曲してくれて、最初ね作る時に私のことを徹底的に取材してくれて、私のまあこういう日々の思いとかこう悩みとか考え方とかそういうのを真央さんといろいろ練りながら、で真央さんと私がすごく似てるねっていうことで意気投合して、本当スタッフの皆さんと話しながらの取材とは別に二人きりでもお話しさせてもらって、すごい吸い上げていって織り込んでいってくれて、今回のカメレオンという曲ができました。 本当に私の歌だなというふうに思うし、真央さんは真央さん自身で私の歌だと思うというふうに言ってくれて、私の歌、真央さんの歌だとも言っていたし、これを聞いてなんか刺さることがあったりとか、私も思うなとか、何かこうちょっとでも重ね合わせてくれる瞬間があったらいいなと思います。全然重ならなくても大丈夫です。そんな感じで、本日フル尺を解禁したいと思います。聞いていただきましょう。ファーストサマーウイカでカメレオン。初解禁でお送りしました。2月22日デジタルリリースになります。ファーストサマーウイカでカメレオンでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介していきます。ラジオネームペロンさん。ウイカさんの 3D アーシャで真っ先に思い浮かべたのが、この番組でも以前紹介した石黒健さんのホームページです。ウイカさん的には嫌かもしれませんが、とてもかっこいいです。嫌じゃない。まあ確かに紹介してもらったなと思って改めてちょっと今見に行ったんですよ。したら最初に今皆さん手元に携帯がある方、一度サファリとか開いていただいてですね、石黒健さんのホームページを開いてみてください。するとですね、突然椅子に座った石黒健さんが回転します。突然回転された後、正面でピタッと静止されるんですよね。で、あ、止まったなと思って、それを指で石黒健さんを撫でてみてください。すると自分が触った方向に健さんが回ります。負けました。私の 3D アーシャーはひたすら一方方向に回転してるだけで、指先でいじり倒してこうくるくるくるくるすることはできません。完全に敗北です。これはこの仕様に したかった。これはいやー、そしてこの写真もかっこいいんだ。なんか解像度が高くて画質が良くて、いやーすごいですよね。 3D アーシャがなんかちょっとねレトロな匂いもしてるから余計なんですけど、同じ方法なのかな。これはだから自負動画じゃないからっていうところなのかしらね。フラッシュでやってんのかしらね。いやーすごいですよね。乾杯でございます。さすが大先輩。ラジオネーム屋根裏の月面基地さん。曲のフルサイズ最高でした。特に B メロからサビにつながる時や感想のギターの音がかっこよかったです。 M ステレでのパフォーマンスも楽しみです。ありがとう。そうなの、ほんとね、一番もめちゃめちゃ大好きなんですけど、その 2B メロからの後半の怒涛の感じとか、やっぱ一番最初デモ音源聞いた時やっぱ鳥肌立ったもんね。いや嬉しいです、みんなに聞いてもらえてすっごく嬉しいで、感想もここでね、ミクチャーとかツイッターでも見れてめっちゃ力もらってます。ありがとうございます。ラジオネーム失恋したら絨毯を洗えさん。ウイカさん、カメレオンのフル尺とってもかっこよかったです。思わずもーっと声が出ました。ありがとうございます。嬉しいね。宮森氏とあーとね匹敵する。あれ、宮森氏の YouTube は順調ですか？ね、YouTube チャンネル始められて第2弾もね公開されてましたよね。雪だるまみたいな名前のね、かわいいお酒飲んで貼りました。勝負ですね、ここからは。YouTube 対決コラボチャンネルやりましょうか。やっぱりカメレオンっていうお酒ないですか？探してないですよ ね。ちょっと探してみてください、はい、こう注いだら色が変わるなんていう、ちょっとおつだねなんていうお酒がありましたらぜひね。ラジオネームマットンさん。ウイカさんは毎年年末に行われる M ステスーパーライブは見ていますよね。エンディングで必ず TOKIO の城島リーダーがタモさんの格好をして出てくるのが定番です。そうでした。ウイカさん、これです。タモさんの格好は気が引けるので、隣にいるアナウンサーさんと全く同じ格好で出ましょう。爪がなくなるほど爪痕残せます。当日に合わせるアナウンサーさん、そうか。でも大体最近はノースリーブのレースっぽいワンピースを着てらっしゃることが多いので、私がバラエティの時に着させていただいているようなものに今近しいものは感じますが、それ誰が気づくの。あ、アナウンサーさんの格好してる、やばって気づいてもらえたらいいよ。スルーやった時どうする。ただの被った空気読まれへんやつや、そんなな。いやー確かにね、いつかやりたいですね、そんなね。そういう攻めの姿勢もやりたいですけれども。ラジオネームエリックエリックさん。桑田佳祐さんは M ステで最近ハマっているもののトークでエリンギにハマってます。あ、 今日持ってますよ、これうまいんですよとポケットからエリンギを出してアナウンサーさんに持たせるも、その持ち方ちょっといやらしいですけどと下のツッコミをしながらエリンギを紹介していました。ちなみにこれでエリンギが全国的に有名な食材になったそうです。え、マジ嘘でしょ、エリンギを広めたの桑田さんなの？こういう情報を鵜呑みにしていいかどうか分かんないから後でしっかり調べたいんだけれども、でも確かにエリンギってなんかある時から急に知ってる感じのっぽいよね。すごいね。そんなもうないよ、そんなネタぶっ込める桑田さんだからそれ許されるんだよ。まあそういう感じですね。コーナー行きますか。テーマメール読んでないね、全然。テーマメール読みましょうよ。今夜のメールテーマはずっと疑問に思ってたこと。ラジオネームレンコンメリケンサックさん。ずっと疑問なんですが、水着は普通に見せられるのに下着だと恥ずかしいって感じるのなぜなんでしょう。ウイカさん、理由知ってたりしますか。あ、確かにね、形状はほぼ一緒、布の量、質感、素材感っていうのも大差ないですよね。なんなら水着の方がこうテロッとしていて肌感に近いような感じもしますよね。え、男性もそうなのかしら。男性のトランクス、ボクサーパンツ、ブリーフ、どれも水着に近いですけど、そのパンツ一丁と水着の感じ、やっぱちょっと恥じらいみたいなのがあるんですかね。汚れてる不安とか黄ばんでる不安とかそういうことじゃないよね。なんなんでしょうね。確かに。だってね、海岸とかでも、それ、布の量どうなってんのみたいな水着で堂々とされてる方もいらっしゃるけど、それよりも布の多い多分下着姿見たらキャーってなりますしね。それ何なんでしょうね。名前が違うだけやのに。そこ確かに疑問やわ。疑問やし、私も分かれへん、それ。全然分かれへんわ。ほんまやね。いや、これ聞きたいな、学者に。どの学者に聞いたらいいんか分からへんけど、学者に聞きたいです。いつかのかきフライさん。僕がずっと疑問に思っていることは、最初にこんにゃくを作ろうと思った人は何を考えていたのかということです。生では毒のあるこんにゃく芋をわざわざ多くの工程を経てこんにゃくにしようと思った人はどう考えてもおかしいです。いいね。確かに普通のジャガイモだったり、まあ、こう、粉々にしてというか、まあ、小麦とかもそう、粉にして、一回水とかで練って固めるっていう作業っていうのは、原始的なもので昔からありそうだけど、こんにゃく芋の状態では毒なんやね。その、それにどうやってたどり着いた？途中で何回も腹痛めてる、やだだだって言って、やらかしてる過程があるってことやもんね。毒があるって知ってるってことは。すごいよね。いや、なんで固めようと思ったし。で、やばこれこうやったらブニョンブニョンなるって。奇跡やん、あれ。すごいな。あと、スライム作った人もそうやけど、宝酸と、洗濯のりかなと水で、スライムできるって知った人。あれもすごいと思う。納豆も豆腐らしたら、うまないうまーって。ま、あれはさ、でも、納豆は、なんか勝手に、なんかできてもうたみたいなのがありそうじゃないですか。豆を大量に収穫して、なんか、ちょっと、しまうとこないから、まあ、木にくくりつけた方が、この藁の中入れてまえって言ったら、ネバネバになって、うわ腐ってもうたけど、うまーっていう流れ、なんで食ったっていう。まあ、困窮してなんかな、うん、あれありそう。でも、こんにゃく芋は分かれへんね、これ。全部のルーツを遡っていく感じになるね。これ面白いわ。え？コーナー？ごめん、できませんでした。ちょっと疑問コーナー伸びるわ、ごめん。毎回すごいちょっと、目が覚める感じになる。すごいね、すいません。まだまだお待ちしてます。
日本放送、ポッドキャストステーション。
錦鯉さんの番宣、やばいね。やたらなんか反響するところで撮ってなかった？それもいいね。忙しいからね、どこかで撮ったんでしょうね。はい、この時間はワーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、丸花さん。ウイカさん、石黒健さんのホームページはただ回るだけでなく、他に4種類の石黒さんが回るので、ウイカさんもあと4種類の石黒ウイカを撮影しましょう。石黒ウイカってなんだよ。 本当だ。皆さん、もし気づかれてなかった方、もう一度石黒健さんのホームページに戻ってください。すると、最初はね、黄色いね、ベストを着たやつ、椅子に座ったのがくるくる回りますけど、下の丸を押しますと、それぞれのシチュエーションに合ったポーズで、え、待って待って押すたびに、ポーズも変わってるわ。銃持ってるやつがなんかポーズ違うのあるわ。2ポーズあるわ。で、なんかしかも、しかもさ、青いボタンのところを押すとね、なんか、ラッパーみたいな、なんか、なんて言うんだろう、これ、ブレイクダンサーみたいな格好してるの。これ、ドテジャージ着てもらえるんじゃね説あるわ。すごー、やっぱダメだね。まだまだだったわ。撮り直しますわ、3D アーシャ。ありがとうございます。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカー。ウイカさん、石黒健さんのホームページをくるくる回る石黒健さんが特徴的ですが、赤井秀和さんのホームページでは、開くと赤井秀和さんが、空から降ってきます。嘘でしょ。もう赤井秀和さんの公式ホームページでいいんでしょうか。ちょっと探してみますね。これかな、押してみましたが、ちょっとみんなアクセスしてる。あ、本当だ、上から降ってきた。なんかジャリンコチエみたいな世界観で赤井さんが降ってきた。いいですね。いや、みんなホームページ凝ってますね、めちゃくちゃ。負けてらんないな。なんでみんな、ホームページのこと詳しいのよ。しかもこんな、なんか、普段開かなさそうな感じの。いや、すごいですね。いや、ちょっと失礼しました、そこは。ラジオネームアルミカンさん。ウイカさん、カメレオンという名前の日本酒は調べた限りなかったんですが、獅子の里、麹織勢というカメレオンのラベルの日本酒ならありました。これで宮森さんとコラボできます。コラボ動画期待してます。ということで、ありましたね。いいですね。ぜひね、撮ってくださいね。コラボ、いいじゃないですか。リンク貼っといてくださいね。ラジオネーム、ケロットキャロットさん。ウイカさん、M ステでリスナーにしかわからない土手ポーズのようなものをしてほしいです。放送のどこかでチャレンジしてください。あるよね、こういうなんかハンドサイン的な感じでやって、てれてれてーの時とかにね。いや、ちょっと考え、土手って何？土手ってどうやってやればいい？土手サイン ?D とかダサいね。なんか、こう、土手をこう一回パーンって叩くのとか、みたいなの。パーンってどう？よくないね。いや、ちょっと考えとくわ。で、来週、でも考えたこと今日決めないと遅いね。いや、ちょっとあと30分で思いついた人ちょっと教えてください。はい、ということで引き続きメールをお待ちしております。ということで、ここで、香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方は引き続きお付き合いください。それでは、この曲を聴きながらお別れです。ずっと真夜中でいいのに。で、暗く。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、アイコウヘンヤさん。ウイカさん、リスナーが一斉に押しかけたせいか、赤井秀和さんのホームページが開きません。すいません、申し訳ございません。アクセスがこんな夜中に集中するなんて。アクセス解析をご覧になった運営の方は何があったんだと驚かれるかもしれません。大変失礼いたしました。ただし、やはり感動、皆さん同じく感動しているかと思います。次紹介します。ラジオネームメルボさん。これは男性だけかも、これテーマですね。ずっと疑問に思っていたことを。これは男性だけかもしれないんですが、なんで一物をぶつけたり蹴られたりするとめちゃくちゃ痛いのかということです。足の小指をぶつけて痛いというのはわかります。でも一物をぶつけた時の痛みは小指の1000倍以上です。なんで一物はあんなに痛くなるのか、一物が弱すぎるのか、有識者の意見が聞きたいです。小指の1000倍っていう感覚は皆さん等しいですか？まあ、全然違いますか？この痛みの種類が違うって皆さんおっしゃいますけど、何が一番近い？一物の次に一物の痛みに近いところの痛みどれなの？知りたいのよ。私たちはやっぱそこ共有したいわけですよ。その感じを。女子も別にどこね、なんか打っても痛いけれども、多分一物感あるところ、ちょっとそれ体験してみたいし、一物感はないのかな？ない？変えがたい？他に変えようがない唯一無二の存在？一物？ああ、そう。そうか。でも確かになんでなんでしょうね。危険、大切なところだから、より痛くしといて大切にしようという、守ってもらうっていうことなんですかね。 柔らかいからさ、ぶつけても痛くなさそうな雰囲気あるもんね。謎ですね。有識者の意見お待ちしております。ラジオネームイエバンさん、なんで可愛い子はやんちゃそうな男とくっつくのか、ひっつくのかというのが疑問です。僕は今大学2年生なんですが、大学にいる可愛い子は大体横にチャラい男を連れているのをよく見ますが、あれって何なんでしょうかね。ふゆかさん、女の女性の方はやんちゃそうな男性の方が惹かれるんでしょうか。いや、私はやんちゃそうな人ほどちょっと敬遠してしまうというか、すごい手堅い人、真面目でなんかすごいちゃんと予定通りに動ける人とか、ちゃんとしてる人、真っ当であればあるほどドキドキするというか好きですね。仕事ができればできるほどとか、やんちゃであればあるほど男女ともに敬遠するというか、ちょっとこう面倒そうやなと思って引いてしまう自分がいますね。でもなんか、だからかっこいい、学校で一番かっこいいとチャラいっていうのはちょっと違うけれども、チャラい人はいわゆる高嶺の花でみんなが、いやちょっと俺なんかちょっと無理かなって敬遠してしまいそうな可愛い子に何も臆せずいけるからゲットできてるんじゃないかっていう一論が今ここにあります。実際どうかはわかりません。どうなんでしょうね、あれ。だから可愛い子に聞きたいよね。なんでチャラ男と付き合ったんですか、チャラ男が好きなんですかとか。多分なんか押し負けてることが多いんじゃないかなって思うんですけどね。統計取りたいですね。ラジオネーム回答すると、回答すると、僕がずっと疑問に思っていることは、カラオケの VTR で美男美女が一人も出てこないことです。こら失礼やぞ。美男美女いるよ。たまにびっくりするぐらい美女出て、なんで出てはるんやろって思う時あるぐらい綺麗な人いるよ。まあでもそこまで VTR でお金がかけられないとはいえ、いくらでも美男美女はいると思います。なのに必ずあのレベルしか出てこない VTR に何か意味があるんでしょうか。悪いなぁ、回答すると。ただその、女性でたまにめちゃめちゃ綺麗な人がいて、うわ、この人卵なんかなとか、なんでこれ出てはるんやろとか、事務所調べたくなったりとかしますけど、男子、出てくる男性の雰囲気と、あと芝居のテイストまあもちろんね、いわゆるあれは無声映画、そっちの無声じゃなくて、サイレントの方の芝居なわけですよ。セリフというものはなくて、顔芸とか体とかで見せなきゃいけないから、そういう芝居になるのはわかるけども、なんか臭いよね。それがたまらんよね。いやー、なんか彼女が出てきてとか、なんか謎になんかクッキーを作ったりとかして、なんか持ってて渡そうとしたら、なんか違うこと喋ってて、なんかそのクッキーをなんかぐしゃぐしゃっとしてみたいな、なんかそのストーリーみたいな。この作家はどこで、誰が書いてるのかな、あれ。しかも最新作ちゃんとあるじゃない。行ったら、カラオケ行くたびに。あれどうやったら出れるの出たいよね、あれ。みんなで出たくないっぽいよ、私ら。ちょうどな感じにするよ、心。ちょうどいいの、ま、宮森さんに書いてもらって、私と金子 D でやる。で、好きよかもとしも出てもらうっていう。あ、いいよ、ちょうどいいよ、私たち。こんな感じの、なんか出てるよね。ラジオネームサッチェルさん、インスタで見かける大学生の資金源が謎です。男子も女子もなんでブランド物を身につけられるのか、正直バイトをやっていてもせいぜい月10万くらいです。バッグに大物がいるのか本当に謎です。そうなの？私あんまそういうのちょっと見たことないんだけど、インスタの大学生、インフルエンサーとかでもなく、こうなんかバーキンとかそういうの持ってんの？あれじゃないの、よく見るじゃん、レンタルのやつ。なんかブランド品レンタルして、なんか買わないで借りちゃおうみたいなやつとかじゃないのかな。何なんでしょうね。ステータスなんだと思うけど、ブランド品を持つのが。買ってんのか、あれじゃないの、おじさまとなんかそういうので買っていただくとか、そういうことなのかな。これ謎だね、確かに。コメントしてみたら、なんでそんな高いバッグ毎回持ってるんですか。すぐ消されるから。多分なんでこいつらとか言って、すぐ消されるから。聞いてみてほしいですね。では、ちょっとさっきコーナー飛ばしてしまいましたんでね、今回はがっつりコーナーやっていきましょう。東頂ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女と、 されているファスト様のウイカ、そんな私の発言を盗み聞きし隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。では紹介します。ラジオネームテッシーさん。ウイカさんが小田和正さんのラブストーリーは突然にのジャケ写を見て言っていました。知る男優が行く時みたいな格好になってるやん。押すタイミングここだっけ。違ったね。びっくりした。早漏だよね。だいぶ早めに出てもうたよね。入れる前に出てもうてるね。入れるよって言った時にビュッて出てる パターンですね。大丈夫ですよ。いいんです、ね、ティッシュねいっぱい持って帰ってきますから。来週はねいくら出してもいいからね。確かにね、あれはドピューですよね。あの昔の漫画の描写でよくありましたよ。うおーって言いながら行くパターンの人の姿勢、あんな感じやった。なんか格闘漫画とかのエロシーンの110度角度どういう意味、地面から見てるの110度。あ、へえ、こう、あ、ちょ、角度が、へえ、すごいよね。加工されてないでしょうしね。実際に110度になって撮ったってことですよね。あれどういうことなんでしょうか。一瞬を切り取ったんですかね。せーの、はいっていうやつね。あ、海辺でジャンプする若者と一緒やね。せーのっていうやつね。タンジェント大王さん。ウイカさんが曲紹介をしていました。
今最も人気のあるアーティストが虚しい男心を歌います。夜遊びで夜にぶっかける。
夜にぶっかけるか、まあそうだよね。でも虚しいかな。夜にぶっかけるって最高なんじゃないの。顔にぶっかけるはちょっとどうかなって感じですけどね。いいっすね。虚しいか。虚しいのか？ぶっかける。最高な気がするんだけどな。ラジオネーム布団から唐揚げさん。ウイマンの高木さんがラップネタをやっていました。
どうやったかな？いいが、なんだっけ？いいが、顔なんだっけ？いいが、いいが、顔なんだっけ？忘れた。ミッキーはマウス、騎乗位はチャウス、ナナナナ、ナナナナ、ナナナナ仲出し、いきなり射精してごめん、誠にスイザーメン。
イントロ忘れちゃった。イントロっていうのかわかんないけど、登場してなんかちっちゃい声で言って、なんか、ヒゲウ、ヒゲウ、ヒゲウ、ヒゲウってやつね。騎乗位、なんだこいつ。騎乗位はチャウスでもう忘れないわ。チャウスやったっけ。チャウスってやったね。やったけどもう忘れてるね。復習が足りませんでした。ありがとうございます。ラジオネームワータンさん。ウイデアス小田さんがディルドを入れてきた男に言っていました。
いらーん、約束が違うやろお前、一物入れていかす約束ちゃうんか。
いらんなあ、それじゃないっていうなあ。これ言ったら全人類萎える自信あるよね。これを言ったら、ただ今ちょっと一瞬で喉が燃えられたなあ。小田さんすごいわ、全然枯れてへんもんね。すごいわ。ちょっと M ステ控えてんのに、もう、大田さんは、ちょっとね、セーブしていかなきゃダメですね。ラジオネーム、ハンサムゴリラさん。セックスでフィニッシュを迎えた、ウイデアス小田さんが言っていました。
行ってすぐチンコ触るな！敏感になってんねん！
言うたそばから。まあ、行ってすぐのチンコ、敏感になってるの？なんで？なんでそんな知らんふりするの？なんででしょうね、でもあれ。え、あれは、不快ですかね？どうなんですかね？行ったばっかりだからっていうのをよく、ね、もう慣用句みたいにぐらい聞きますけど、あれ、なんでなんでしょうね？行ったばっかりやからいいんじゃないんですかね？それもすごい素朴な疑問ですね。やっぱ神経が過敏になってるからかな？女性はね、連続するって言ったりとか、 どんどんどんどん掃除をしていくっていうふうに聞きますけどね。これも一物に謎が多すぎない？ちょっと中に入ってる玉は何でできてるのとか、何色なのとか、いろいろありましたけれども、一物の謎は深まるばかりでございました。こんなところですか？今日は登頂はありがとうございます。まだまだお待ちしております。ではここで一曲お送りしたいと思います。カメレオンを作詞作曲してくださった阿部真央さんの一曲です。朝日が昇る頃に。阿部真央さんで朝日が昇る頃にでした。メール紹介します。ラジオネームジジイの散歩さん。僕の昔からの疑問はナイフ、英語のナイフの K です。読まないならつけんなよって思いませんか？ナイトとかもそうね。ナイフ、ナイト。あの、騎士の方 K つくよね。あと、ファンタジアとか、昔ね、テイルズ・オブ・ファンタジアっていうゲームがあってね、私大好きだったんだけど、それ、いわゆる、ファーストサマーウイカを FSU っていう感じで頭文字取るみたいな感じで、テイルズ・オブ・ファンタジアは、F と思ったら TOP なのよね。パンタジアみたいな感じで書くのよ。 P なんやねんって思ってるな。 P はいない。あかんあかんあかん、あかんねん。あが M 癖があるからあかんねん。小田さんあかんねん。ほんまにわかるわ K な。でも言うてはるんちゃうの、母国の方は。なクナイプみたいな感じで、クラフみたいな、クラフみたいな言うてへんな。フランス語やったら言うてそうやけどな。これ謎やね。いや、謎ばかりでございます。かな？ラジオネーム、ペトリコーラさん。ずっと疑問に思っているんですが、なんでへそを洗わないと臭くなるのか、ということです。おぉ、チンポコや肛門が匂うのは、なんか、ストレートやな。チンポコや肛門が匂うのはなんとなくわかるんですが、へそが匂うのはよくわかりません。しかも3日4日洗わなかっただけで、えげつない匂いを放ちます。これ僕だけでしたらすいません。これ、でも分かるよ、分かる。確かに。しかもなんかこう、如実に汚れみたいなのが明確に出るじゃんか。石鹸とかそういうことなのかな。何なんでしょうね。普通の赤なのか分かんないけど。定期的にね、ベビーオイルとかで掃除したりとかね、お風呂場で掃除したりあるけど。臭くない人もいるの？本当？俺臭くないんでって、ほんまか？ほんまか？全人類の匂い系みたいなやつで計測するか。てか、逆に、全人類、へそだけは同じ匂いしそうじゃない？それぞれあるのかな？よく体臭ってバラバラじゃない？へその匂いに関しては全人類同じなんじゃないかっていう。調べて誰か！無理か。調べたいね。探偵ナイトスクープ出しましょうか。へその匂いは同じなのかっていうのを出したいと思います。
日本放送、ポッドキャストステーション。
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただくコーナーです。では早速紹介していきましょう。ラジオネームマナさん。大学のオンライン授業で教授がタイピングをしているときに、予測変換で卑猥な文字が出てこないかを注目しています。先日先生が2と打ち込み、予測変換で乳輪と出た瞬間に、スクショできた瞬間はガッツポーズをしました。2で乳輪か。2の第1位が乳輪っていうのはもう1時間前よ。2って使うんだからかなり。乳輪か。乳輪って言う？日常会話で。めった出ないよね。ねえ、サイズね、いろいろ好き嫌いありますよね。ちなみに、私は、2センチ、わかんない。測っときますね。別に大丈夫ですか？いらなかったですか？直径で言った方がいいですか？半径で言った方がいいですか？どっちでも一緒か。ラジオネームチャッピーさん。学校で彼氏と別れた子がいると知ったとき、すぐにツイッターや LINE のアイコンを見に行きます。アイコンが 空の写真になっていたら、次の日の昼飯はパン。アイコンが真っ黒になっていたら、学食の親子丼を食べます。去年から始め、パン13回、親子丼は6回食べました。そんなにすぐ空のアイコンとか真っ黒にする？別れたら。まあ学校でってことはまあ女子高生とかなのかな。空か。まあでもちょっと私たちの時代はそのアイコンを変えるっていうね、意識がちょっとなくって。まあ、あげるとしたら空の画像に、なんか HY の歌詞書いてあるやつ。すごいギャルっぽい字で、キラキラした文字で、だからお願い、奥の様にいてくれないか、とかっていう。あの歌詞画像ってなんでみんなあんな集めたんやろな。作ってくれる子もいたよね。全然歌詞画像作るぜっていう子おったな。それにメアド変えてた？みんな別れたら。あ、メアドにそのカップルの頭文字入れたりしてもうてたんや。そんなんするからやで、あんな。そうか、淡いな。パン13回、パンでよかったね、これ13回やったから、ほんと。ありがとうございました。性格の悪い遊びでした。ファイ、ファースト、ファイだって。ファイだって。もう、ウイデアスやりすぎたからね。喉がもうカシャカシャ。マヌカハニーを今すぐ舐めたいですけれども。ファースト様ウイカのオーナーと日本ゼロ、そろそろお金のお時間でございます。ラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができますね。はい、フル尺流しましたね。ぜひラジコでもう一回聞いてください。ラジオネーム、チワワの空振りさん。M ステの CM 前に、ドテリスナーにだけわかるように、今日の話題から、へその匂いを嗅ぐ動作をしてほしいです。嫌すぎるわ。なんで全国ネットで、クシクシクシ。わっってやらなあかんねん。ないですね。恥ずかしいわ。無理です。やりません。テーマメールです。福岡の軍師官兵衛さん。疑問なんですが、小学校の時にやった相手の手に一ずつ数を足していって、両手を五にさせたら勝ちという名もなき遊びを発明した人って誰なんですか？で、合体させてシャキーンってできるやつとか、なんか分散させるやつ。あれ何？これやろうって言わん？これやろうって言って。伊勢のでとかさ、なんか指すまとか名前あったけど、こっちの指さ、人差し指でやる方はさ、最初に。あれ名前ないな、確かに。あれ教えてくれ。あれ、地方の名前教えてくれ。来週教えてくれ。マロンショートさん。タモリさんといえば、どんなジャンルにおいても詳しい知識を持っている人なので、今日読まれたリスナーの疑問を M ステで全部聞いてみるのはどうですか？確かに。タモさん、この指の遊びわかるかな？あるいは、へその匂いって、って言って。だから何へその匂い聞かなあかんねん。ちょっと、上柳さんならわかるかな？上ちゃんさんなら、へその匂いは、なぜ臭いんですかっていうの。いや、よくないよ。よくないよね。うん。じゃ、きっと多分一生懸命調べてくださっちゃうから。きっと今一生懸命調べちゃう。ダメです。容易にそのね、聞いたらダメなんですよ。上ちゃんさんもレジェンドなんでね。はい。この後はレジェンド、4時30分から上柳正彦さんの朝ぼらけをお送りします。そしてミクチャではアフタートークございます。そして来週2月15日月曜日深夜3時からのオールナイト日本ゼロは、ゲストに久保光郎さんと能町みな子さんをお迎えしてお送りします。二人へのね、ご質問もお待ちしておりますし、性格の悪い遊び絶対めちゃめちゃ持ってると思うんですよ。なのでぜひこのコーナーやりたいんで、思いついたらぜひ送ってください。ということで、ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週、バイバーイ。